人8-26から31。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。私が初めてアメリカに来た時のことです。到着して数日して日曜日になりました。で、日曜日教会からの帰りなんですが、借りていた家の近くまで来ましたのに、自分の家がわからなくなってしまったんです。で、地図を持っていたんですけれども、地図を見てもよくわからない。それでガスステーションに入りまして、ガスを入れていた人に地図を見せて聞きました。私の家はどこでしょうとはまさか言えませんので、地図を見せながら、ここに行くにはどうしたらいいでしょうかと聞きました。で、その人はこう言ってああ言ってと教えてくれたんですけれども、それでも私がわからないような顔をしてましたので、じゃあ僕がそこへ行ってあげるから、車の後をついてきなさい、親切に言ってくれましたので、私はその人の車の後をついて無事に家に帰ることができたわけです。GPS がある今ではもう笑い話なんですけれども、地図を持っていたんですが、その地図の読み方がわからない。それで目的地に着けなかったというわけですね。それは聖書についても同じだと思います。聖書は神様が全人類に与えてくださった真理を示す地図です。聖書に従えば誰もが天国への道を見つけることができるはずです。しかし、聖書という地図があっても、読み方がわからなかったら、その道を見つけることができません。実際のところ、多くの人が聖書を読んでいます。でも、聖書から真理を、また神様への道を見つけられないでいます。それは聖書に問題があるからでしょうか？いいえ、私たちの側に問題があるからです。その問題というのは、私たちの理解力が足らないということではなく、私たちの心の態度、それが私たちの問題なんです。で、イエス様の時代の律法学者、パリサイ人たちは、聖書の専門家でした。しかも、最高の教師であるイエス様から、聖書の解き明かしを聞いたのです。しかし、真理を知ることができませんでした。その人たちは、自分たちは聖書を知っている、誰からも学ぶ必要がない、そういう高慢で固い心を持っていました。誰からも学ばなくてよいほど賢い人はこの世の中にはいません。誰からも学ぼうとしない人は本当は一番愚かな人なのかもしれません。で、イエス様から直接に導きを受けました弟子たちでさえも、その心に問題がありました。彼らは鈍い心を持っていたというのです。で、イエス様は復活の後、エマオへの道で二人の弟子に現れました。で、この二人は復活の知らせを聞いていたんですが、それを信じませんでした。で、イエス様はこの二人にこう言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない、 心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。心の鈍い人たちと言っておられますね。で、この二人はイエス様のその解き明かしを聞くうちに、心の目が開かれました。そして自分たちに語りかけておられたのが、復活されたイエス様だったということがわかりました。彼らはエルサレムからエマオまで着いたばかりなのに、もう一度エルサレムに引き返していきまして、他の弟子たちに、私たちにイエス様が現れてくださった、私たちはイエス様に出会いました、そういうことを語ったのです。で、その場にイエス様はまた現れてくださいました。エルサレムにいた弟子たちすべてに現れ、ルカの24章の44節から48節によりますと、聖書を悟らせるために彼らの心を開いてくださった。心を開いてくださったと書いてあります。心が閉じられたままだと聖書がわからないのです。聖書がわかるためには、まず第一に私たちの心が開かれる必要があったのです。で、今日の箇所のエチオピアの役人は、そうした意味では開かれた心を持っていました。この人はユダヤ人ではありません。けれども、ユダヤの人々が信じている真の神様を信じていました。しかも礼拝を捧げるためにエルサレムにやってきたのです。当時は大変高価な聖書を買い求めて、それを読んでいました。真の神様を恐れるまっすぐな心と真理を知りたいという熱心な願いを持った人でした。それだけではなく、この人は本当に謙遜だったと思います。ピリポはこの人に近寄って、あなたは読んでいることがわかりますかと聞いていますね。皆さんだったら、聖書を読んでいるそばに誰かが来て、あなた読んでいることわかりますか、そう聞かれたらどう思うでしょうか。なんて失礼な。私は教育のある人間で、少しはわかりますよ。わかりもしないのに読んでいるわけではありませんよ。そういうふうに言い返したくなるかもしれません。しかしこのエチオピアの役人は、自分がすべてを理解していないということを知っていました。そして自分がわかっていないところを知りたい。そう願いました。で、ピリポにこう答えました。導く人がなければどうしてわかりましょう。そしてピリポを自分の馬車の隣の席に招き入れたのです。で、この人のように自分には知らないことがある、そう認める人が本当に知恵ある人だと思います。神様の言葉の前に謙虚になって、聖書を知りたいと願うなら、誰でも必ず真理に導かれます。聖書が分かって真理が見えるようになるのです。で、エチオピアの役人はこの時、聖書のどこを読んでましたか？ちょうどイザヤ書ですね。53章まで読みます。7節と8節を今読んだばかりでした。そこにはこう書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように。彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力断たれたことを。聖書で彼と言われているのは、学者たちが苦難のしもべと呼んでいる人のことです。で、エチオピアの役人はここを読んで、早速ピリポに質問しました。 預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？34節ですね。このイザヤ書53章の苦難のしもべが誰であるかということは様々に論じられてきました。ある学者はこれは預言者イザヤ自身のことであると言いますし、別の学者はこれはユダヤ民族全体を指しているんだと言い、また別の学者はイスラエルのうちの敬虔な人々のことなんだ、そういうふうに言います。しかし苦難のしもべが誰であるかについてはすでに正解が出ています。35節にピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えたとあります。イザヤ書53章の苦難のしもべはイエス・キリストです。使徒ペテロもその手紙の中でこのイザヤ書の53章の5節から7節を引用してこう言っています。ペテロ第1の2章の22から25というところです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。苦難のしもべは紛れもなくイエス・キリストです。キリストのあのお苦しみ、十字架の苦しみが聖書にある通りに私たちを救ったのです。私たちはそのことを信じ、イエス様の打ち傷によって癒されています。35節のところにピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えた。この言葉は聖書を教える人にも学ぶ人にもとても大切な言葉です。聖書は歴史書として、また思想、哲学、宗教、あるいは文学、さまざまな芸術の源です。ありとあらゆる分野に聖書は通じるわけですね。で、聖書を学び始めますと、さまざまな分野に興味が広がっていきます。もちろん聖書をそういうふうにいろんな面から学ぶことによってその学びが豊かになるんですが、注意しないとその聖書の学びが本来の目的からそれてしまうということになります。聖書の学びの本来の目的とは何でしょう。ヨハネの 20-31 にこうあります。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。聖書はその中にイエス・キリストを見出し、イエス・キリストを信じて救われるためにあるわけです。テモテ第2の3の16と17にもこうあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。つまり聖書は救いのためにあり、今度は救われたならば救われたものがこの神の言葉聖書によって成長して神様の働きにふさわしいものになる、そのためにあるわけですから、この目的に沿って聖書を学び、また聖書は教えられなければなりません。その聖書の解くところのゴールがイエス・キリストにあることを忘れてはならないと思います。 エチオピアの役人はすでに誠の神様に立ち返っていました。ピリポはその聖書のゴールであるイエス・キリストを示しました。二人が一緒にイザヤ書を学ぶうちに、神の一人子イエス・キリストを信じる信仰が説かれ、エチオピアの役人はイエス・キリストを信じる信仰に導かれていきました。馬車が進んでいくうちに水のあるところに来ました。するとエチオピアの役人は、ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そう言ってもう自分から進んでバプテスマを願い求めています。エチオピアの役人は聖書の学びから始まってイエス・キリストへの信仰を告白するバプテスマへと導かれました。これが正しい聖書の読み方、学び方だと思います。キリストを信じ、救われ、キリストに結ばれる。そうでなければどんなに聖書を学んでも、どんなに知識を蓄えても、それは単なる勉強で終わってしまいます。本当に聖書を知ったことにはならないのです。で、このエチオピアの役人がその後どうなったか、聖書は何も語っていません。しかし彼は喜びを持ってエチオピアに帰ったとありますね。紀元1世紀にエチオピアに教会ができたことは歴史によって知られています。で、やがてキリスト教はエチオピアの国教、国の宗教となりました。1974年にエチオピアで革命が起こるまで、エチオピアはキリスト教国であり、歴代エチオピアの皇帝はキリスト教の擁護者でありました。覚えていらっしゃいますか？1960年、ローマのオリンピックでそれまで無名であったアベベ選手が裸足でマラソンを走り優勝した。その次の東京オリンピックでも優勝していますね。1974年、そんな昔のことではありません。その年に至るまでずっと続いたエチオピアの教会、それはピリポに導かれたこのエチオピアの役人が礎を築いたのではないだろうか。彼がエチオピアの王室に大きな影響を与えた。彼はピリポによって信仰に導かれましたけれども、それで終わらずに、今度は他の人々をキリストに導く者となり、その国をキエス・キリストに導く人になったのだろうと思います。神の言葉を学んだ者がそれを他の人に伝える。信仰に導かれた者が他の人を信仰に導く。そうやって神の言葉は広まり、信仰が今に至るまで伝えられてきたのです。日本で伝道し、またアメリカで伝道し、どこの場所でも私はそのことを体験してきました。イエス・キリストに導かれた人が、そのご主人や奥さんを導く、両親や子供を導く、兄弟姉妹を導く、そのようにして教会に一人二人と加えられて教会が成長してきました。アメリカでは先輩のクリスチャンたちが日本から国際結婚していらした若い人たちですね。そういう人たちを本当によく彼女たちは世話をしました。その人たちにが聖書を学び、信仰を持ちたい、バプテスマを受けたい、そういう願いが与えられると、年配の方が若い人を私の部屋に連れてきて、先生この人でバプテスマを受けたいと言っています、祈ってあげてください、導いてあげてください。そうやって、大勢の人を連れてきてくれました。先にキリストに導かれた人がまた次の人をキリストに導く。もちろんみんなが家庭集会を開いたわけではありませんし、またみんながバイブルスタディのリーダーになったわけではありません。それぞれ奉仕の分野は違いました。 そして働きの賜物も違いました。でも誰もが何かの形で人を救いに導く、イエス様のところに導く奉仕に加わってきました。神様は私たちに導く人になりなさいと語りかけてくださっています。けれども導く人になりなさいと言われても、果たして自分にはできるんだろうか、そういう心配が私たちの心に起こってきます。ヘンリー・ナウエンは彼の日記の中に、そんな私たちの気持ちを代弁してこう書いています。愛する主よ、あなたの使徒ピリポはエルサレムから帰国途中のエチオピア人巡礼者の旅に加わりました。エマオへ向かう者たちにあなたが加わったように、ピリポはその旅人に御言葉を説明し、それがあなたについて語っていることを明らかにしました。どうか私の奉仕がそのようなものでありますように、人々の人生の旅路に加わり、あなたを見る目を開かせるものでありますように。多くの人が探し求めています。そのために学び、読み、議論し、書き、実行し、心の最も奥深くにある問いの答えを見つけようとしています。でも大勢の人が暗中模索のままです。私が彼らに加わり、そしてピリポがしたように、読んでいることがお分かりになりますかと尋ねる勇気をください。道であり、真理であり、命であるあなたについて語れる英知と確信をお与えください。そして水と聖霊によるバプテスマを受ける用意が彼らのうちにあるかを見分ける識別力をお与えください。しかし主よ、あなたがピリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと語られた励ましをどうか私にもお与えください。ご存知のように私は内気で臆病です。自信と余裕をお与えください。アーメン。ヘンリー・ナウエンは大きな働きをした主のしもべです。もう彼ほどの人でさえ、私は内気で臆病です、自信と余裕をお与えくださいと祈っています。私たちはなおさらのことだろうと思います。しかしイエス様は、自分の弱さ、足らなさを知る者にこそ共にいてくださる、助けてくださるお方です。主の前に正直に出て、主よ、小さな器ですが私をもお使いくださいと祈る私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに導く人を与え、私たちをイエス・キリストを信じる信仰へと導いてくださったことを心から感謝いたします。私たちはまだ天の御国への旅の途中にあります。どうぞ私たちになおも導きを与えてください。そしてそれとともに、私たちをも他の人にとっての良い導き手となり、導く人がなければどうして分かりましょうとの声に応えることができるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。